桜の虫。太郎のうちの庭の隅に大きな桜の木があった。この春も花をいっぱい咲かせて見事に庭を飾っていたが、その花ももう実が散ってしまって、今はどの枝も一面に青い若葉で渦巻るようになった。ある日太郎は庭でまりを投げながら一人で遊んでいたが、その投げていたまりがふと見えなくなってしまったので、庭の隅々を探し回ったが、あいにくどこにも見つからない。ことによったら放った時に木の枝に止まったのかもしれないと、この桜の下へ来て上をじっと見上げていると、ちょうどその時いい塩梅に風がさっと吹いてきて枝をゆすぶったものだから、今まで葉と葉の間にあったまりがその弾みにポタンと落ちてきて太郎の目の前に転がった。
は、閉めた。ようやくあった。
と急いで拾い上げると、そのまりに何かついている。しかもそれは小さな毛虫だ。太郎は驚いて思わずまりを放り出した。するとマリはまた転がって、向こうの石にぶつかって止まったから、そのそばへ行ってみると、今の勢いに離れたのか、マリについていた毛虫は地の上にうずくまっている。
この畜生！
と言いながら、太郎は下駄で一思いに毛虫を踏みつぶしてしまおうとすると、後ろから、
これ、お待ち？
と止めるものがある。それが女の声なので、お母さんか姉さんかと思いながら振り向くと、それはお母さんでも姉さんでもない、まるで天人を見るような女神であった。太郎はまたびっくりして、我知らず一足下がると、女神はにっこり笑いながら、
その虫を殺してはいけない、と言う。
太郎は少し考えて、
なぜです？
それを生かしておくと、きっとお前にいいことがある。
だってこんな毛虫なんぞ、虫のうちでも一番嫌なやつです。殺したって構わないじゃありませんか。
今はそんなに嫌がるが、後にはきっと、と可愛くなるよ。
そうかしら。
太郎はまた不思議そうにじっと毛虫を見直したが、毛虫は相変わらず毛むくじゃらのいやらしい姿をしたままでいる。それをまた女神はちっともいやらしい顔もせず、静かに拾い上げて手の上に乗せて、
本当に危ないところだったね。だがお前もそそっかしいよ。私の鳩枝に捕まってればいいのに、マリなんぞにたかるもんだからこんなところまで放り出されるんだ。と言っている。
一体あなたはどこから来たんです？
と、太郎はまた女神に聞いてみた。
どこからも来やしない。お前よりももっともっと前からちゃんとこのお庭にいるのだ。
何？僕より前にこの庭に？
太郎が目を丸くすると、女神は笑いながら、
こればかりじゃわかるまい。 実は私は桜の木なのだよ。
というかと思うと、すっと言って向こうの桜の木の根のところで、ふっと姿を消してしまった。
これは面白い。桜の木が化けてきたのかな？
と、太郎は夢でも見たように思った。このことがあってから、また一月ほど経ってからのことだ。太郎は同じように庭へ出て、
同じようにマリで遊んでいるうち、また同じようにマリをなくしてしまった。
どこへやってしまったろう。
と一心に探していると、やがてそこへ一匹のきれいなきれいな蝶々が出てきた。太郎はついそれに見とれて、その飛んでいく方へと目を離さずついていくと、やがて生垣のところで止まったが、その時初めて気がついたら、マリはその下にちゃんとあった。さては蝶々が教えてくれたのか。
ありがとうよ。
と礼を言うと、蝶々はまたひらひら舞いながら、
この間のお礼ですよ。
この間のお礼って何のことだろう。
私がまだ毛虫でいるとき、あなたは助けてくだすったじゃありませんか。
あ、そうだったか。
と太郎は初めてこの間の女神の言った言葉を思い出した。その時はもう蝶々は桜の葉の中へ隠れ込んでしまった。